皆さん、こんにちは。3月18日、第457回、道草より道、気まぐれラジオです。今日は2月の4日のこのラジオで、439回の時にお話をいただいた、大西さんに再度ご登場いただいています。大西さん、山梨県の早川町で、青岱村というところで活動されている。この前お話した時にはなんかいろんな話しちゃって、実際に大西さんがどんなお仕事をされてどんな活動をしているのかがよく聞けなかったもんだから、今回第2回ということでリベンジしていただいて、具体的にどんなお仕事をされているかを今日は伺おうかなと思っています。というわけで大西さん、どうぞよろしくお願いします。
はい。どうもよろしくお
よろ
願
しく
いい
お願い
た
しし ま
ます
。
す。大西です。
この前全然あらぬ方向に話が盛り上がっちゃったもんだから、今回はちゃんと大西さんのお仕事とか事業を紹介しなきゃいけないからね、ちゃんと。
りがとうござい
ぜ
ま
ひ
す。
よろしくお願いします。
はい。
でもう今日は脇道それないように、最初から青岱村ってどんなお仕事してるのっていうことをまずお聞きしたいんだけど、でも前回聞いてない人もいるかもしれないから、どこでやってるかというところから伺いましょうか。ね、
はい、大西信正と言います。よろしくお願いし
よろ
まし す。
く。
場所はですね、山梨県の西南に位置する南アルプス村野鳥公園とヘルシン里という場所で運営しているんですけども、南アルプスの谷底にある日本一人口の少ない町、早川町のちょうど真ん中あたりにある施設で運営しております。
日本一人口少ない町なの。
そうなんですよ。今、1000人を切っています。
でもダメ。こういう話題でいくとまた仕事の話しなくなっちゃう
そうですね。前回もそれでどんどん。
そうだそうだ。いけないいけない。それで、そこで、ヘルシー美里だっけ？ね、の運営を事業委託されてるっていう形かな。ね。
早川町から事業委託を受けて、町営のヘルシー美里と野鳥公園という2つの施設を
なるほど。
運営させていただい
な
て
る
るん
ほど。
ですね。
ヘルシー美里っていうのはどういう施設？
美里中学校が廃校になった後を宿泊施設に変えた、でさらに温泉を掘ってですね、温泉をつけた温泉保養施設として、廃校が復活した場所になるんですね。
ということは、廃校だから割と校舎としては古めかしいというか、昔懐かしい姿だけど、そこに温泉が入ってるわけ。温泉がついてるわけ。
そうです、温泉が。
いい
なので、
ね。
建物の中では外にちょっとついてるん
あ、外に。でもいいね、それね。
ですね。もう皆さん楽しんでいただきますね。昔懐かしい場所で泊まって温泉に入ってのんびりみたいな。
ああ、いいですね。もちろん、なんていうの？宿泊施設になったわけだから、その昔の学校に泊まれて、かつ、食事も出るんでしょ？
そうです。2食付きでお泊まりいただけます。和室と洋室とコテージという場所もご用意し
コテージっていうのは何？新しく作ったの？
ます。
学校？
そうです。学校の校舎の外にですね、コテージが7棟出て、家族でも泊まれるような形
な
を
るほ
取って
ど。なるほど。校舎に泊まると教室だよね。
ます。そうです。
教室に泊まるから大人数が泊まれるわけだよね。
大人数で泊まったり、和室は、5人定員、10畳の5人定員で、洋室はベッドが3つある、ちょっと不思議なんですけども、3つある、洋室になっておりま
な
す。
るほど。面白い。それで、じゃあ、大西さんの仕事は、じゃあ、その宿泊施設の支配人みたいな仕事なの？
そうです。ここの事業所の所長とは言ってるんですけど、実際には施設になると、お客様からすると支配人ってこ
そう
とで
か。
すね。
でも、青岱村の本業としては、その宿泊施設の営業をするのが本業じゃなくて、その、なんていうの？自然観察だとかっていう事業をする方が本来の目的っていうか、やりたいことなわけだよね。
そうですね。 宿泊してくださる方を増やすっていうことで、
う
まずは町から増やそこの宿泊施設のお客様を増やしてほしいという依頼があってですね、
ん。
それを私どもが来たっていうのは、まあ、私はこう鹿の研究をしていたりしてますので、
そうだそうだ。
自然ガイドが集まって自然体験をすることで、このヘルシー三郷が賑やかな場所にすると、活性化するということに取り組んで、町から依頼を受けた。
要は、主催、ヘルシー三郷に泊まる主催事業がいっぱいあるっていうことだね。
そうです。
なるほど。それは、どんな主催事業っていうか、どんな事業があるんですか？
まあ、基本は自然体験をベースにしているんですけれども、ほぼ、まあ、365日ですね、ほぼ毎日、自然体験から集落ガイドから地質ガイドですね、地質、文化、自然、生き物とか自然という切り口に分けてですね、それぞれがいろんな体験できる、季節ごとにいろんな特徴がありますので、それをお客様に提供するような、自然体験ができるようなところで提供してます。
そんな、ごめんなさい、大西さん以外にも何人ぐらいスタッフで、だって毎日ってまさか一人でやってるわけじゃないよね。
私一人はできないので、スタッフは、ガイドができるスタッフが6名。
そうか。その
で、それ
外、
ぞれに
どうぞ
専門があって、私は、哺乳類が専門で、まあ、一般的に植物はいろんなこともやりますけども、鳥が専門であったり、地質が専門があったりっていう、それぞれ、得意分野を持ったスタッフが集まっているんですね。
6人いて。で、その6人の人たちは、みんな、そのガイド専門なの。それと、大西さんと一緒で、ヘルシー三郷の従業員も兼ねてるの？
従業員も兼ねているの
兼ねて
で、
るんだ。
ガイドし終わった後は、配膳に入ったり、で、温泉管理をしたり、すべての仕事をします。
いいね、でも。さっきガイドだったお兄さんが、なんか食事運んできたなんてさ、子供喜ぶでしょ？
もうね、すごい喜んで、まずはびっくりするんですね。びっくりして、あれ、さっきのお兄さんがなんでエプロンしてるのみたいになるんですけども。でも、それがやっぱびっくりするのと同時に、常に子供たちやご家族、参加される方の横にガイドがいるっていうことになるんですね。
そうだよね。そうすると、またいろいろ話題も膨らむもんね。
そうなんですよね。ですので、自然体験をしに来られた方が、何度も来てくださる方の中で、自然体験はされないんですけど、話だけしに来られるお客様も増えたりして。
へえ、そうだ。もうじゃあ、ファンがついちゃうね。
そうなんですよ。
いいな、そういうの。そうですか。で、具体的にその365日やってらっしゃるってことは、その、なんていうの、主催事業というよりも、いつでも来てくださいみたいな形なの？
基本いつでも来てくださいということで、いつでもやっているネイチャーガイドツアーっていうのもあるんですけれども、やはり季節ごとに特徴があるので、例えば6月だとホタルを見る期間として、6月1日から何日までがホタルの観察の時期ですよだとかっていう、それぞれ期間ごとに分けて、い
ツ
ろん
アー
ながプログ
ね。
ラムね。で、あと、まあ、ちょっとした体験でいいっていうお客様もいれば、ずっと鳥を見たいとかっていう方もいらっしゃるので、私どものところだと、宿泊プランという形で、宿泊していただいた後に1時間ぐらいの自然体験、文化体験がついているっていうものから、あんなにツアーっていうと、明日からちょっとアニマルウォッチングツアーっていうのがあるんですけども、2泊3日、要するに3日間ですね、ちょうど私がガイドするんですけど、ずっと張り付いてですね、3日間ずっとご案内していくっていうようなツアーまで考え
例え
てます。
ば動物見ましょうとか、鳥を見ましょうとかっていうのがツアーなの。ずっとそれをやり続ける、要は。
そうです。先日は石をジオツアーというので、1泊2日で、要するにテレビでいうと「ブラタモリ」みたいなことを早川町の中でさせていただいて、参加者からは「早川ブラタモリだわ」なんて言って楽しんでいらっしゃったんですけど。
そういうのって、なんか、早川の、なんていうんだ、生態村のツアーならではみたいなのは、どういうツアーを考えてらっしゃる？
特徴はですね、先ほどお伝えしてみたいに、小さなお子さんから年配の方まで、どんな方でも参加できるようにしてるんですけども、そのプログラムの一つ一つの特徴はですね、生き物やそれぞれの集落、いろんなものに時間と場所を合わせるっていうキーワードを持っているのと、だからもう一つは、例えば鳥だとかいろんな生き物がいるときに、個体って言って目の前にいる鳥や生き物から、まさに住んでいる集落外だと住んでいる方がいらっしゃるので、その方やその生き物そのものをちゃんと観察して見て付き合うというようなことをキーワードにして、
でもそ
プ
れ、
ログラムをやる。
例えばだけど、動物園餌付けしてあるわけじゃないでしょ？野生でしょ？完全に。
餌付けは一部だけちょっとしてるところあるんですけど、基本は野外ではもう絶対しないように
で
し
し
てるん
ょ？
ですね。
だとしたら、その付き合うって言ったって、向こうは、なんていうの？付き合いますよとは言わないよね。言わないと逃げてっちゃうでしょ？探しに行って。
そうなんですよ。そこがやっぱりガイドの、なぜガイドがいるかっていうと、例えば鳥を見るっていうと、歩いてれば鳥が来るわけで、一般的にそれで、あれがオオルリですねって図鑑見ればもしかしたらできるわけですよね。ガイドの役割って何かっていうと、それをより楽しくする、より深くするっていうようなことでガイドが初めて存在すると思いますので、そうすると鳥に出会った時に鳥の行動を読み取るっていうことをすると、その鳥に近づけるタイミングはいつなのかだとか、だからここは今、待たないと逃げちゃうよって、まさに逃げないようにするにはどういう私たちが行動すればいいかっていうことをお客様と一緒に体験するんですね。やはりガイドですので、お客様は鳥見たいという方には、できるだけ長く鳥を見ていただいたり、写真撮りたい方には写真を撮っていただくようなことを、鳥の行動を読み取ることが私たち。
そうか、そういうことが分かると、鳥が逃げなかったり、いろんなことが、なんていうの、分かんない、僕は素人なんで分かんない、例えば鳴き声でのこの抑揚は、ちょっとこれはこういうことを鳴いてるんですよとかっていうのが分かるわけ？
そうです。最近、世界中が震撼したシジュウカラっていう鳥が文法を使ってるっていうのが解明されたんですけども、
何を使ってる？何を使ってる？
言葉ですね、単語を、2つの単語を使って気をつけながら集われっていうことを言っているっていうことが、
それ
要するに
四
会
十
話をして
から
るん
が？
だって分かったんですね。
知らなかった。
その最新の情報を使って私たちもシジュウカラっていう鳥に出会ったら、今気をつけながら集まれってみんな言ってるから、私たちが近づくと当然逃げていくぞと、警戒しろって言ってるので逃げていくので、今じっとしてください、この声が鳴き止んだので、なおかつこっちを向いてますよということで、今だったらちょっと双眼鏡をみんなで見ましょ
な
う
る
という。
ほど。そういうのがあるん
な
だ。
ので、声がいるから、あそこに鳥がいるなんて近づいたら、みんなわーっと逃げていっ
そりゃそう
て、
だ
実
な。
際よく見られないみたいなことが起こる。
へえ、面白い。なるほど。それって、今、僕、南アルプス生態村のホームページを横でちょっと拝見しながらだけど、6月なんてほぼほぼ毎日ホタルしかやってないね。
6月はね、いろんなプログラムを打ったり、昔はね、提供してたんですけど、なかなかやっぱ皆さん、ホタル見たいということになるので、
なる
じゃあ、
ほど。
ホタル見ましょうということになっ
もうホ
て、
タルが一番だと。
で、ホタルも、やはりリピーターの方がいらっしゃって、先ほどお伝えしたみたいに、時間と場所を共有するということにしてますので、そうすると、ホタルの観察会って、ホタルって夜光るから夜に行けばいいやってなるんですけど、夕方の明るいうちから皆さん集まるんですね。で、1匹、2匹って光るところを、一番初めに光るのをお客様に発見していただいて、で、だんだんわーっと増えて乱舞していくんですけども、その乱舞がその後落ち着いてくるっていうのが、大体日没から30分、1時間後ぐらいにその乱舞が落ち着くんですね。そうすると、 一番面白くて楽しい時間帯ってのはその30分から1時間になるので、
なるほど。
そこのホタルの時間に私たちの時間を合わせると一番楽しくて
なるほ
っ
ど。
ていうことが分かると。で、な
うん。
おかつその30分から1時間って夜行性の動物が活動する1日の始まりなん
なるほ
で
ど。
すね。ですので1日の始まりに私たちは出会ったっていうこ
うん。
とも一緒にするので、皆さんそこにこう共感されて、
うん。
またホタルの時間に合わせてホタルに出会いたいっていうことで
な
リ
る
ピーターの方
ほど。
もいらっしゃい
ああ、勉強になるな。
ます。もう、それが一番で、やっぱり私たちにね、生き物合わせろっていうのは、なかなか先ほども、逃げてしまってましたね。言っていただきましたけど、私たちに合わせろって言っても、どの生き物合わせてもくれないので、
そうだ、うん。
やはり私たちが、その生き物の行動を見て、読み取って、時間と場所を合わせることによって、その生き物が一番面白い場所を、ガイドがご案内する。
なるほど。
そんな仕組みのプログラムです。特に。
ああ、研究されてますね。
一応、鹿を研究して、生物学者ですので。
失礼いたしました。申し訳ございません。そりゃそうだよな。プロ中のプロなんだもんな。へえ、すごい。楽しそうだな、でもそういうのって。でも、そういうのって、前回ちょっと、実は聞いてくださった皆さんは分かんないかもしれない。前回は、大西さんを実は、キープ協会、山梨県のキープ協会の、増田さんにご紹介していただいて、この前は3人でお話したんだけど、その時にちょっとほら、早川町の小学校でもなんか授業をやってるっていうか、活動してるっていうのをもうちょっと伺ったんだけど、それもちょっと伺ってもいい？その学校とどうやって仕事してるっていうか、活動してるか。
はい、ありがとうございます。こういった宿泊施設でエコツアーをですね、しているんですけれども、実際には観光だけではなくて、やはり環境教育っていうのをベースにしておりますので、まあ、地域の子どもたちにもその自然を知っていただこうということで、北小学校という、まあ、今年は全校で15名しかいない。
おー、すごい、少ない
1年
ね。
生から6年生まで15名の、小学校なんですけども、総合的な学習の時間って、まあ、総合学習なんて言われますけども、その時間が35時間年間であるんですけども、その35時間を使って、自分たちが暮らしている自然の不思議に思ったことを自分の目で調べようというような学習をしているんですね。
例えば、この学年はどんなことやりましたとかって、例えば聞かせてくれる？
はい、1人ずつがですね、1つテーマを持つんですけども、
ああ、学年で同じテーマじゃなくて。
はい、
はあ。じ
で、
ゃあ、
3年
11
生
人い
か
る
ら総合
と、
学習、
ごめんなさい、11人いると、11個テーマがあるってこと？
そうです。
ええ
鳥に興味持つ子もいれば、
ー。
苔に興味持つ子もいるし、
うん。うん。
鳥に興味持ったり、木の実と鳥の関係を調べたいっていう、ちょっと大学生ぐらいのテーマを持つ子もいたりだとかし
お
て。
うおう、
結構大変です。
へえ。そうだよね。11個テーマ持ったらさ、11個のテーマケアしなきゃいけないんじゃんね。
そうです、
一
はい。
つ、学年で一つってのはよくありがちだけどさ、例えばどんなことやった子がいるの？
例えばですね、森に行った時に、まあ、理科の学習なんかで森に行った時に、クルミが秋にいっぱいあったと。それが冬になると全くなくなったと。なんでっていうのを調べたいっていう女の子がいて、じゃあ調べようかって、実際にクルミってたくさんあったのかなっていうことで、1年目はクルミの木がどこにあるかだとか、クルミの場所、地図を作ってこう調べたりしたんですね。で、そうすると、まあ、クルミに食べ跡があるので、ネズミやリスが食べてるのが分かったと。じゃあ次はそのクルミに番号を書いて、どこに運ばれるのか、なくなるっていうけど、どこに行くのかちょっと調べようということで、番号を書いて森に置いたんですね。すると、やっぱりなくなったと。じゃあ森にどっかにあるはずだって調べに行くと、まあ見つからないこと見つからないこと。これ実際に研究者もやる方法なんですけど、ほぼ見つからないんですね。時々見つかったらいいようなんで。で、センサーカメラをかけたんですけど、スイッチ入れ忘れて、映らなかったと。で、それも私たちは、子供が、児童が全部やるので、私たちは全部手取り足取りしないようにしてで、まあ見つからなかったと。じゃあ次の年ですね、3年間かけて、次の年は、じゃあ どうやったら番号くるみが見つかるか考えようって考えて、うん、じゃあ糸をつけようと。
くるみに、
ミシンで使う糸ですね、
うん、くるみに糸をひっつけたわけ。
そうです。くるみに番号を書いて、うん、今度霧で穴開けてドリルは子供がちょっと使えなくて、霧で頑張って穴開けて、うん、そこに糸を通して、うん、それを森に仕掛けたんです、ね、でそうすると初めはちょっと移動しなかったんですけども、うん、ある時急にですね、その番号くるみが糸がぐわーっといろんな場所に伸びてるんですね。
感動するね。
でこうその置いた場所の真横に埋められていたりだとか、
木
の上に持っていかれたり、うん、だからいろんな場所に隠されているっていう事実が見つからなかった、前回見つからなかったことが次の年に糸をつけたことで、
具体的に
こんなところに、こんな場所に、こんな方法で、センサーカメラもちゃんと映っていたので、
なるほど、
それは全部事実として分かったというので、初めの疑問を、まあ、一つずつですね、年間かけて一つずつクリアしていくことで、その児童さんがくるみはどこに行くのかっていうことが事実として自分の言葉で話せると。
わあ、素敵。
ただ図鑑に書いてあることを話すんじゃなくて、自分の体験として話せるっていうことをできるようになるっていうのが教育的要素であり、なおかつ郷土愛もそこで生まれるんですね。
いいな、
自分の森みたいなことなので。
調べ学習とか言ってインターネットで検索するんじゃなくて、そうやって糸引っ張らせていくってすごいいいね。
もう時間かけてやっぱやるっていうのがやっぱり大事だなと思いますね。
あ、すごい。まあ、まさに地元に根ざしてるね。だって3年間子供の面倒見なきゃいけないんだから、3年間やめるわけいかねえもんね、職員もな。
もうそれはもうそうなんですよ
素晴らしい。へえ、面白そうですね。ぜひ、いや、俺はガイドツアーもそうだけど、温泉にゆっくり使いたいな。
もうぜひ、私どもの、プログラムは終わった後、ちゃんと温泉に入ってゆったりできるっていう、観光要素も当然満足できるよう
にします。なるほど。
ツアー自体がですね、楽しい体験で来られるんですけども、うん、観光だけではなくて、楽しい体験したら、私どもの本業である環境教育的な要素として自然を学ぶっていうのが、うん、いつの間にか心に染み込むような。
なるほど、素晴らしい、
はい、
いいね。ぜひね、でもなかなかの行ってみたいってこのラジオでみんなに言うとさ、行けるわけないから大嘘つきになっちゃうからさ。
いや、もう来てください。本当にしてください。
同じ県内だしな。
そうですね。
ね、
はい、
はい、ね、チャンス伺いましょう。ぜひ、ありがとうございます。ね、ちょっとだいぶ時間が過ぎてしまいました。楽しかったんで。ね、ぜひ、また、今度は、お伺いしてね、現場でお話できたらいいなと思いますんで。すいません。今日は2回も、ご出演いただきまして、ありがとうございました。
はい、こちらこそ。
どうもありがとうございました。というわけで、今日は大西さんにお話伺いました。ヘルシー美里っていうね、まあ、要は廃校利用の温泉宿で素敵な体験ができるって、本当に今の話聞いたら行ってみたいなというふうに思いました。ぜひね、一度お邪魔したいなと思います。皆さんもぜひホームページまた載せておきますので、見て遊びに行ってみてください。家族で行くのもいいかもしれませんね。僕らプロが逆にファミリーの家族旅行で行ってみるには素敵な場所かもしれないなぁなんていうふうに思いました。それでは今日はこの辺で。